マタイによる福音書第6章の1節から4節。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかさせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。以上です。回転寿司屋にですね、行ってですね、美味しいか美味しくないかですね、いろいろ考えていますけど、みんなほとんど美味しいんですけどですね、結局は自分の口に合うか合わないかというですね、それがですね、なんか最近のテーマになってみたりですね。で、いろんな人の口に合うようにということでですね、カレーライスを作ってみたいですね。最近くら寿司に行ったらハンバーグがありましたもんね。イタリアンハンバーグって回転寿司に必要なのかなというですね、寿司は寿司だせけでどうしゃええのになと思うんですけど、多分いろんな人の口に合う、子供から大人までそこで楽しめるようにと。でだとするとですね、回転寿司屋じゃなくていいじゃん、ファミリーの食べる、ね、レストラン、ファミレスでいいんじゃないっていうようなことがニュースになってて、どちらでもいいよなと思いながら聞いておりましたですね。でももともとはですね、人の口に合うようにって言ったら、隠れたところにですね、いろいろな技を仕込んであったんだと思うんですよね。で、一番隠れたところにあったのは何だったかっていうと、醤油だったんですよね。どこの醤油が美味しいかってことでですね、回転寿司の流行ってる流行ってなかったか。で、九州にですね、来てですね、東京の醤油だけで使ってたのをガラッと変えたんですもんね。九州醤油にですね、甘いのにですね。それで売り上げがどんどん伸びたとかですね。醤油で食べさせるのが回転寿司だって言ってたんですけど、最近はだからファミレス化しちゃったので、もうどこに行っても同じじゃないかなという、そういうですね、なんかここに行きたいっていうものがですね、なくなってきて、それでいいのかなと思いながらですね、回転寿司の話を聞いておりました。隠れたところにこんな技があるっていうところが人間は好きなんじゃないかなと。でイエス様はですね、今日施しについてですね、語っています。社会的にですね、弱い人たちに対して、旧約聖書でもですね、ユダヤ教でもですね、積極的にですね、そういう人たちに施しをしていきなさいというのが聖書です。しかしそこからですね、人からの称賛を得るという動機が入ると、偽善になるよ、ですね。多分ですね、社会的弱者に対してはですね、徹底的にですね、助けてあげなきゃいけない。でもそこにですね、人からの称賛を得る、それはダメだ、そこの偽善に気づきなさいという、そういうことなのでしょう。ですから施しの行為は人に見せるためではなく、隠れたところで自然に当たり前にやるんですね。でそれは誰が見ておられるかっていうと、神様が見ておられるからだというのが聖書の立場なんだろうなと思います。ですから、こんなことあんなことをですね、いろいろですね、人に見せるためにやってるっていうところ自体がですね、やっぱり偽善を生んでくるんだろうなというふうに思うのです。でこの前ですね、いろんなものがですね好きで、経営のですね本が好きなんですけど、ラーメンチェーン店でですね、日高屋さんっていうのがですね、全国チェーン支店ですよね。で、後楽庵っていうかなっていうのお店もですね、同じようにラーメン屋さんで全国チェーン支店ですけど、もう歴然と差がついてしまったっていうですね。で、何がですね問題だったかっていうと、お店のですね位置ですね。日高屋さんっていうのはですね、必ず駅のそばに必ずあるんですよね。もうそこしかね出店しないんですよね。いろんな郊外に絶対作らないんですね。で、サラリーマンの人とかですね、人たちが寄ってですね、ラーメン屋さんだけじゃなくてですね、居酒屋さんまでなれるようにシステムがしてあって、 で1000円も出せばですね満足して帰れるっていうことを駅前で、徹底的にやったのが日高屋さんで、それがもうですねすごい売り上げを伸ばした。一方ですねもう一つの店はですね、ラーメンだけにこだわってですねいろんな郊外に作っててもダメになっちゃったんですね。へえと思いながらそう聞いててですね、今はですね、コンビニがですねなんでこんなにたくさんですねあるのかっていうですね、それもですねその本に書いてあったんですけど、コンビニは一軒だけだとですね売り上げを伸ばせないんだそうですね。へえって周りにいっぱいあるからですね相乗効果で伸びていくんだそうですね。うーんってそんなことってあるだろうかですね。なのでですね一軒だけのコンビニだとそうですよね、別にコンビニ行く必要ないかなですね。たくさんあるからあそこのおにぎりを今日食べてみようとかこっちのおにぎりを食べてみようとかこっちの100円のお惣菜食べてみようとな、地域にですね大体ですね6店舗ぐらいあるのがちょうどいいぐらいっていうんですね。でそれを聞きながら何を思ったかっていうと、なぜ九州で熊本でルーテル協会が伸びたかっていうと多分そういうことなんでしょうね。ここに集中してるから相乗効果で人が増えたでしょうですね。でそれぞれがですね今日はこっちに行ってみようとか今日はこっちに行ってみようとかですね、それができるんですね。それが熊本の良さだったんでしょう。地合いに行ってみようとか休学に行ってみようとかですね、でそれがですね最近はですね人の思考が変わってきたっていうから、だんだんだんだんダメになってきてるっていうような話が書いてあって、なんかここからヒントがないかな。結局はですねここにはですね隠れた何かいいものがあるというのがない限りですねそこは生き残れないっていうのがそこの結論だったんですね。だとするとですねこの大江協会にはどんな隠れたですねいいものがあるかっていうそこをですね私たちが知ってそれをみんなに明かしすることができるかということなのでしょう。施しでも何でも隠れたところにある神様の技がですねちゃんと人に知られていくか、それが一番大切なことじゃないかなと思います。で神様は全てのことをですね見ておられます。どんなに人目につかない奉仕の技も見過ごされることはない。イエス様がおっしゃった通りです。またその人目につかない奉仕を喜んで神様は見ておられる。ここにはこういう素晴らしいことがあるというのは神様が知っておられる、それがですね神様によって人々に伝えられていく、そのことをですね私たちは見ていきたいし神様に感謝していきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかこの大江教会に集う私たち一人一人が今神様がこの教会に与えてくださっている大きな賜物、大きな恵み、それに気がつくことができるように導いてください。そしてここにある大きな喜びを人々に伝えていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、師の家族と共にいて守ってください。また病床になる方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には主が寄り添ってくださって御言葉によって癒し守り導いてください。どうか明日からまた礼拝の準備が始まりますけれども、土曜日に行われる都教会の礼拝、鹿児島教会の礼拝、また日曜日に行われる大江教会の礼拝、そしてテレビ中継の阿久根教会の礼拝が主の祝福のうちに守られて恵み豊かな礼拝となりますように、この祈り主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。